コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛や招き神の御名において、ラジオを聴きの皆様こんばんは。
今夜の番組ではコーラン第37章アッサーファート章聖列者についてお話しします。
スバハナラヒルアズミワビハンディワラハウラワラクワタイラビラ。
アッサーファート章はコーランの37番目の章で、全部で182節あります。この章はメッカで下され、主に神と復活に関して述べられており、一部の説では多神教徒が強く非難されています。アッサーファート章はまず神の天使たちのグループと、それに対する反抗的な悪魔のグループ、彼らの辿った運命について述べています。その後、不信心者による預言者と復活の否定、最後の審判での彼らの行いの結果について述べています。また天国の重要な恩恵、天国の人々の喜びや美しさ、満足といったことについても述べられています。
アッサーファート書は続けて、ヌーフ、イブラヒーム、イスハーク、ムーサー、ハールーン、エルヤース、ルート、ユーヌスといった偉大な預言者の歴史の一部に触れています。中でも預言者イブラヒームについては特に詳しく述べられています。その後の説は、神と使徒たちが親戚関係にあるという一部の誤った考え方を否定し、最後の数節では真理の軍勢が偽善者、多神教信者、不信心者の軍勢に勝利することが述べられています。
アッサーファート章の始めで、神は天と地における自らの力の印に人々を注目させるため、意味の深い誓いを立て、人々が真理を受け入れられるようにします。明らかに語り手がしっかりとした言葉で話すとき、心理学的に聞き手にはより大きな影響が及ぶとされています。
アッサーファート章の1節から3節を見てみましょう。整然と列をなす聖列者たちに誓って、人間を罪から遠ざけ神の説を朗唱する人々に誓って。
この章の初めには3つのグループの名が挙げられ、彼らに誓いが立てられています。これら3つのグループはどのような人々に関するものなのでしょうか。多くのコーラン解釈者によれば、これらは天使の一団を表現したものだと言われています。第1のグループは創造世界で神の命を実行するために整列し、命令を待っている集団。第2のグループは人間を罪から遠ざけ、彼らの心から悪魔のささやきを追い出す天使たち、あるいは天の雲を管理し、それらをあらゆる方向に散らして乾いた大地を潤そうとしている集団。そして第3のグループは神からの啓示を預言者に伝える天使たちの集団です。
コーランは次々と誓いを立てた後、神に同等のものを拝してはならない、神は世界で唯一の存在であると強調し、第4節で次のように語っています。間違いなくあなた方の神は唯一である。その後、第5節から7節には次のようにあります。まことに天と地、その間にあるものの主であり、東の主である。まことに我々は世界の空を星々で飾り、あらゆる反抗的な悪魔から守った。
アラウンマラッバンヌーリラウィーラッバンヌーリラウィーア
天と太陽、地球と月の重要性、そして世界におけるそれらの重要な役割により、神はコーランの数々の章の中でそれらの創造の脅威に触れ、それを神の唯一性の最大の証明であり、神の力を証明する最も確かな根拠であるとしています。この説では東という言葉によって、私たちを地球が丸いこと、東と西があることに注目させています。空にある太陽は一年を通して毎日東から、それも前の日や翌日とは異なる場所から昇ります。これらの場所は非常に正確で、また時刻も千分の一秒と狂うことはありません。そして何千年もの間、太陽が昇る秩序が調整されています。またもし太陽が一年を通してこの段階的なルートを通らなければ、四つの季節とそれによる多くの恩恵は決して得られなかったことでしょう。これ自体、神の偉大さと力を示すものなのです。
その後、コーランは天の驚異の装飾を描き、我々は天の下の層を星で飾ったとしています。実際、天を見ると夜は暗闇の中に星が輝き、人々の前に美しい光景を描き、人々を驚かせます。本当に空に輝く星は非常に美しく、いくら眺めても見飽きることはありません。夜空の星々の輝きは言葉では語らずとも創造の秘密を人間に明かしています。この説はその後、天が悪魔の影響から守られていることを挙げ、次のように語っています。我々はそれをあらゆる反抗的な悪魔から守った。
アッサーファート章の第11節から先は、復活の問題と堅くなな否定者たちの反対に触れています。復活を否定していた多神教徒たちは、天使たち、そして天と地の創造に関するコーランの説を聞いた後、私たちの創造はそれよりも重要だと言いました。コーランはそれに答えてこのように語っています。人間の創造は広大な天と地の創造、この世界にいる天使たちの創造に比べれば重要ではない。なぜなら、人間の創造の源は一握りの泥に過ぎなかったからだ。ここでコーランはこう語っています。彼らに尋ねなさい。天使たち、天と地の創造の方が難しいか、それとも一握りの泥による彼らの創造か。
それからコーランはこう続けています。預言者よ、彼らが復活を否定することに驚いてはならない。汝はその問題を完全に明らかなものと見ているため、彼らが復活を否定することに驚いている。だが彼らはそれをありえないことと考え嘲笑する。このような醜い行いの原因は彼らの無知と堅くなさにある。そのため彼らに復活の根拠が示されても、彼らは教訓を得ず、それどころかそれまでの誤った道を続ける。そして汝の奇跡を目にしても、それを嘲笑し他人にも嘲笑するようけしかける。そしてこれは明らかな魔術に過ぎないという。
敵たちがコーランに関して魔術という言葉を使っているのは、それを奇跡として受け入れ屈することを望まなかったためでした。同時に彼らはコーランとイスラムの預言者ムハンマドによる奇跡の驚異的な影響力を認めていました。コーランはその後、最後の審判の日について説明し、その日は誰もが叱るべき場所に置かれる別れの日であるとしています。またこれについて、神の説を嘲笑したために被る不信心者のさまざまな責め句を挙げ、地獄の人々が互いに行う議論が述べられています。
やはいやかいゆうやはいやかいゆうやはいやかいゆう。
アッサーファート章の第24節から32節までは、地獄の人々の運命と 彼らの一団の会話が述べられています。
彼らを止めなさい。彼らは尋問される必要がある。彼らは言われる。なぜ互いに助けを求めないのかと。だが彼らはその日神の力に屈する。彼らは互いに顔を見合わせ、互いに尋ね合う。一団は善によって入ったという。すると対象の人々は答える。あなた方は信仰する民ではなかった。私たちはあなた方を支配してもいなかった。そうではなく、あなた方自身が反逆的な民であった。今神の命が私たちすべてに明らかであり、誰もが神の責め苦を味わう。そう、私たちはあなた方を迷わせた。自分たちも迷いに陥っていたように。
専門家によれば、指導者と友人は人間の幸福と不幸を決める2つの大きな要素となっています。そのため、それら2つを選択する際には注意深く慎重にならなければなりません。ここで述べられた説で、コーランは最後の審判の日の指導者たちと彼らに追従した迷った人々の言い争いに触れ、それによって自分の理性と宗教を道に迷った指導者や為政者に委ねた全ての人に警告しています。最後の審判の日、誰もが他人に嫌悪を示し、自分の罪を他人になすりつけようとします。こうした中、自分に罪がないことを証明することは誰にもできません。
コーランは2つのグループのたどった運命を一箇所で述べ、彼らの不幸の原因を説明しています。彼らは皆迷った指導者であろうと、それに従った人であろうと、その日神の責め苦を共有する。それから彼らの不幸な主な原因について、第35節で次のように語っています。彼らは唯一の神の他に神はいないと言われた時、高慢になり反抗した。
実際、高慢さや尊大さ、真理の否定、誤った伝統への頑なな固執、誤った模倣、他人への侮辱と嘲笑は彼らの逸脱の大きな原因です。復活の日、懲罰を下す天使たちは圧政者とその仲間たちを彼らが崇拝していた対象とともに一箇所に移動させ、地獄へと導くのです。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。次回のこの時間も引き続きアッサーファート賞を見ていくことにいたしましょう。